In my journal tonight,
今晩の私の日記に書こうと思っていることがあります。これがこれまで体験したことのある総大会の中で最も霊的なものでした。すべてが最も偉大で霊感にあふれるものでした。兄弟姉妹の皆さん、6ヶ月前総大会に共に集った時、私の愛する妻のフランシスは入院していました。その数日前に転んで大怪我をしたのです。数週間傷を治そうと勇敢に戦いましたが、5月に永遠の来世静かに旅立ちました。妻を失った悲しみは深いものでした。私たちは1948年10月7日にソルトレーク神殿で結婚しました。生きていれば明日65周年の結婚記念日を祝うことができたでしょう。私は妻を生涯こよなく愛してきました。妻は信頼するパートナーであり親友でした。妻がいなくて寂しいという言葉では私の深い思いをお伝えすることは到底できません。この大会で私がデビッド・O・マッケイ大艦長から十二使徒定員会に召されてから50年の月日が経ちます。その間ずっと愛する伴侶がこれ以上申し分のないほどよく私を支えてくれました。私が召しを果たせるように数えきれない犠牲を払ってくれました。何日も時には何週間も妻子のそばにいられないこともよくありましたが、妻の口から不平の言葉は一言も聞いたことはありませんでした。まさに天使のような人でした。妻が亡くなってから皆さんがあふれるばかりの愛を示してくださったことに家族ともども御礼申し上げます。世界中から何百枚ものカードや手紙をいただきました。妻を称賛する言葉や家族への哀悼の言葉が書かれていました。また美しいお花をたくさんいただきました。妻の名前で教会中央宣教師基金へ多額の献金をしていただいたことにも感謝しております。後に残された者たちを代表して皆さんの真心からの温かい思いやりに深く感謝の意を表します。この辛い別れの時を過ごす間、私に最も大きな慰めをもたらしてくれたものはイエス・キリストの福音に対する証、そして愛するフランシスは今なお生きているという知識です。この別れは一時的なものであることを私は知っています。私は地上でも天でもつなぐ権能を持つ者により妻と神の御愛で結び固められました。いつか再び結び合わされ、もう二度と別れることはなくなることを知っています。これこそが私の支えとなっている知識です。兄弟姉妹の皆さん、こう言っても差し支えないでしょう。苦しみや悲しみを全く経験したことのない人は一人もいません。同様に人類の歴史上でかつて動乱や苦難が全くなかった時期は一度もないのです。私たちは人生の苦境に遭遇すると、どうして私がこんな目にという問いを発する誘惑に駆られます。時にはトンネルの先に光が見えないことも、夜明けが来ないかのように思える時もあります。私たちの周りには夢が破れて失望する人、希望が打ち砕かれて落胆する人が 溢れているように思われます。ギレアデに入港はないのだろうかという聖文に記された嘆願を口にします。もう見捨てられた、希望がない、孤独だと感じます。私たちは自分の不幸を悲観主義という歪んだレンズを通じて見る傾向があります。忍耐という天の徳がしばしば必要とされることを忘れ、問題を解決しようと焦ってしまうのです。私たちが経験する困難はまさしく忍耐力が試される機会です。私たち各人は次の根本的な問いに答えなくてはなりません。諦めるのか、それとも最後までやり通すのか。困難を乗り越えることは自分にはできないと思って諦めてしまう人もいます。最後までやり通すには人生のまさに最後まで耐え忍ぶことが必要です。誰にでも起こりうる人生の出来事について考えると、昔ヨブが言ったように人は生まれて悩みを受けるのだということができます。ヨブは全くかつ正しい人で、神を恐れ悪に遠ざかっていました。信心深く裕福であったヨブはどのような人にも耐えられないような試練に遭います。財産を奪われ、友からあざけられ、苦痛を味わい、家族を失って心が粉々になったヨブは神を呪って死になさいと言われます。しかしこの誘惑を退け、ヨブは気高い心の奥底からこう宣言します。見よ、今でも私の証人は天にある。私のために保証してくれるものは高いところにある。私は知る、私をあがなう者は生きておられる。ヨブは忠実さを全うしました。私たちも困難に遭遇したとき、そのようにするでしょうか。人生の苦難に押しつぶされそうなときには、他の人々も同様の経験をし、それに耐え、乗り越えてきたことを思い起こしてください。この時満ちる真剣時代における教会歴史は、苦闘しながらも揺らぐことなく、元気を出した人々の経験で満ちています。どうしてそのようなことができたのでしょうか。イエス・キリストの福音を生活の中心としていたからです。この姿勢は人生でどんなことにあっても耐え忍ぶ力となります。厳しい試練がなくなるということはありませんが、そのような試練と向き合い勇敢に取り組み打ち勝つことができるのです。私はあなたを見放すことも見捨てることもしないという主の約束と保証によって、私たちは苦しみのベッドから起き上がり、涙で濡らした枕から顔を上げ天へと心を向けるのです。そのような慰めほど価値のあるものはありません。自らの召しに伴う責任を果たすべく、全世界のつつうらうらを旅する中で多くのことを理解できるようになりました。誰もが悲しみや苦しみを経験するという事実もその一つです。私は深い悲しみに対処したり、病気にかかったり、離婚を経験したり、道をそれた子供のことで悩んだり、罪の結果に苦しんだりしている人々と会って話をしたことがあります。その時に目にしたすべての苦しみや悲しみの丈がどれほどのものか、私には到底押し量ることができません。苦しみや悲しみのリストは際限なく続きます。なぜなら数えきれないほど多くの問題に見舞われる可能性があるからです。一つの例だけを挙げるのは難しいことですが、それでも試練について考えるたびにブレムス兄弟のことが思い浮かびます。私が少年だった頃の日曜学校の教師です。彼は忠実な教会員で思いやりの深い人でした。彼とその妻のサディには8人の子供がいましたが、その多くが年齢的に我が家の子供と同じでした。妻のフランシスと私は結婚して別のワードに移りましたが、 その後、私たちはブレムス兄弟姉妹と彼らの家族に結婚式と葬式、さらにはワードの同窓会で会いました。1968年にブレムス兄弟は妻のサディを亡くしました。また年の経過とともに8人の子供のうち2人が亡くなりました。13年ほど前のある日のこと、ブレムス兄弟の長女から電話がありました。彼女は自分の祖父が105歳になったと説明し、こう言いました。祖父は小さな介護センターで暮らしていますが、日曜日には毎週家族全員と会って日曜学校のレッスンをしています。彼女はこう続けました。先週の日曜日、祖父はこう言いました。みんな、私は今週死ぬ。トミー・モンソンに電話をしてくれないか。彼には何をすべきかがわかるだろう。私はその翌日の晩にブレムス兄弟を訪問しました。久しぶりの再会でした。彼は耳が聞こえなくなっていましたから話しかけることはできません。目が見えなくなっていましたからメッセージを書いて読んでもらうこともできません。ご家族は彼の右手の指を取って左の手のひらに訪問者の名前を綴ることでコミュニケーションを取っているとのことでした。何かメッセージがあれば同様の方法で伝えていました。私はその方法に倣って彼の右手の指を取って左の手のひらに TOMMY MONSON、すなわちトミー・モンソンと綴りました。それは彼がかつて呼び慣れた名前でした。ブレムス兄弟は正気を取り戻し、私の両手を取ると自分の頭に置きました。私は彼が真剣の祝福を受けたいと望んでいることを知りました。介護センターまで車で送ってくれた兄弟と一緒に、私はブレムス兄弟の頭に手を置いて希望通りに祝福を授けました。祝福の後、視力のない彼の目から涙が溢れました。彼は感謝を込めて私たちの手をしっかりと握りました。たとえ私たちが口にした祝福の言葉は聞こえなくても、強い御霊が注がれていたので、きっと御霊によって彼は必要な祝福が与えられたことを理解したと思います。この素晴らしい男性はもう見ることも聞くこともできませんでした。昼も夜も介護センターの一室から外へ出ることができませんでした。それでも彼の顔に浮かんだ微笑みと彼の唇の動きが伝えるメッセージは私の心を揺り動かしました。彼はこう言ったのです。ありがとう。天の御父はなんとお優しい方なのだろう。その週のうちにブレムス兄弟は自ら予告した通りに世を去りました。自分に欠けているものについてくよくよ悩むのではなく、自分が受けている多くの祝福にいつも心の底から感謝する人でした。天のお父は私たちに喜びをもたらす多くの祝福をお与えになりますが、それと同時に避けて通れない試しに立ち向かい、それを乗り越えるときに私たちが学び成長し強くなることもご存知です。私たちは辛い悲しみを経験したり、胸を痛めたり、極限まで試されることがあるのを知っています。しかしそのような経験を通じてより良い方向に変化し、天の御父が教えておられる方法で人生を立て直し、過去の自分とは違う人物、すなわち過去の自分よりも善良で理解力があり、同情心にあふれ強い証を持った人物となることができるのです。我慢し耐え忍ぶことだけでなく、光と影をくぐり抜け霊的に磨かれることも私たちの人生の目的であるべきです。克服すべき試練、解決すべき問題がなければ、いつまでたっても現在の自分と変わらないでしょう。永遠の命という目標を目指して進歩することも、 ほとんど、あるいは全くないでしょう。一人の詩人がまさしく同じような考えを次のような言葉で表現しています。良い木材は穏やかな環境で育つものではなく、風が強ければ強いほど木は丈夫になる。空が遠ければ遠いほど木は高くなり、嵐が激しければ激しいほど木の強度は増す。日光と寒さ、雨、そして風、木の中にも人の中にも良い木材は育つ。私たちの経験する最大の試し、痛み、苦しみを理解することがおできになるのは主だけです。逆境の時、私たちに平安を与えることがおできになるのは主だけです。次のような慰めの言葉で私たちの苦しむ心に触れることがおできになるのは主だけなのです。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のへりくだったものであるから、私の首輝きを負って私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。最良の時であっても最悪の時であっても、主は私たちと共におられます。このことが変わることは決してないと主は約束されました。愛する兄弟姉妹の皆さん、私たちが時の流れや人生の危機に左右されることなく天の御父に献身できますように。私たちは主を覚えるために困難を経験する必要はありません。強いられて謙遜になり主を信じるようなことがあってはなりません。私たちがいつも天の御父に近くあろうと努力できますように。そうするためには御父に祈り、御父の言葉に耳を傾けなければなりません。私たちは良い時も悪い時も文字通り主を絶えず必要としています。主の次の約束をいつも忘れませんように。私はあなたを見放すことも見捨てることもしない。全身全霊をもって私は証しします。神は生きて私たちを愛しておられます。神の一人子は生きて私たちのために亡くなられました。イエス・キリストの福音は私たちが経験する人生の暗闇を貫いて輝く光です。いつまでもそうでありますように。イエス・キリストの聖なる御名によって祈ります。アーメン。